伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。今年は長野善光寺如来の御開帳が6月29日まで行われていて、多くの参詣者が善光寺を訪れています。7年に1回という御開帳は本来昨年の予定だったのですが、新型コロナの影響で1年延期され今年になったというわけです。ところで歴史を振り返ってみると、善光寺の御開帳にあたって多数の参詣者が訪れている最中に起きた大地震がありました。その名も善光寺地震と呼ばれています。今回はその善光寺地震による災害について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、はい、その地震はいつ頃のことだったんですか？
はい、これはですね、江戸時代のまあ末期にあたる1847年の5月8日、弘化4年3月24日なんですね、はい、まさにこの善光寺陵、今の長野市の真下で起きた大地震でしてね、あの規模は推定ですがマグニチュード 7.4、 内陸としては 7.4 ってかなりの大地震なんですね。でこれ夜の10時頃の地震だったんですけれども、この善光寺さんの境内は参詣客であふれていた、
はい、
でそこに激震が襲いかかったために、まあとにかく境内を照らしていた灯火はみんな消えてしまって、それから仏堂なんかもみんな倒れて大混乱になったんですね、
はい、
それから善光寺の門前にはね、旅籠が当時たくさんあったんですけど、はい、そこから火災が発生してたちまちこれ猛火に包まれてしまった。で当時その旅籠には7000人から8000人ぐらい宿泊していたんだと言いますけれど、生き残った方はわずか1割ぐらいということだったんですね、
はい、
でさらにこの地震による災害を拡大したのは山山地での災害だったんですね、
はい、具体的にはどのような山地災害が起きたんですか？
あのね、山地の各所でその地滑りや山崩れが多発したんですね、はい、あの松代陵だけで4万箇所以上の地滑りや斜面崩壊が起きたと言われてます、
はい、
でこうした山崩れはですね、主にこの善光寺平の西の方の山地でもって多く発生をしました。特にあの犀川という川、有名な川ですけれども、はい、この犀川やその支流にあたる河川に沿う斜面が崩れたんですね。でそこにある山村では瞬時に斜面が崩れて崩壊土砂の下敷きになった民家も少なくないんですね。それからまた崩壊した土砂が川に入ったために土石流が発生して、それが集落を襲って多くの人命が失われた、そういう地区もあるんです。ですからね、善光寺地震というのはまさに壊滅的な都市災害であるとともに、大規模な山地災害をもたらした地震と位置づけられているわけですね。で中でもね、この善光寺地震の名を後世に留めたのは、犀川の右岸にあたる山が大崩壊を起こして川を閉塞してしまったということなんですね、
はい、川が閉塞されると上流側には水が溜まっていきますよね。
そうなんですね。そういうのを、ね、天然ダムというふうに呼んでいますけれども、はい、天然ダムができました。でこの時犀川の右岸にあたる国造山、今岩倉山と呼んでますが、そこが2箇所にわたって大崩壊を起こして、でその犀川の流れをせき止めてしまったんですね。でせき止めた土砂の量は2000万立方メートルぐらいと言われています。でしかもそのせき止め土砂が高さ65メートルぐらいに達したと推定されています。でそのせき止め部から上流には当然のことながら水がどんどん溜まっていくんですね。でやがてね、最終的には長さはおよそ23キロぐらいの細長い天然ダム、まあ湖ができちゃったんですね、
はい、
でその結果ですね、川沿いにあった30くらいの村がですね、次々と水没をしていた、こういうことだったんです。
はい、せき止め部から上流部には水が溜まって、 そうすると下流側には今度は水が流れなくなりますね。
そうなんですね。その下流にあたる善光寺平、
はい、
ここでは水がね干上がっちゃったんですね。そうなりますとね、水たまりでは魚がつかみ取りできるなんていうことになりましたし、それから丹波島の私ではわらじ履きでこの川を渡ることができるということも可能になった。でこうなりますとね、これは大変だというんで川中島などの村々が大騒ぎになって、もしもそのせき止め部分が決壊をすれば洪水が起きて、
はい、
濁流が善光寺だらいを洗い尽くしてしまうだろうということで大騒ぎになるんですね、
はい、そうした決壊に備えた対策は取られたんでしょうか。うん、
これはね、松代藩というのは見事な危機管理を行ったと思うんですけれども、とにかくいち早くその平野部の住民に警告を発しましてね、直ちに山手の方に避難せよというお触れを出したんですね。でそれからその避難民を受け止める山手の住民に対しては、どんな人が避難してくるかもわからないけれども、見ず知らずの人であっても粗末に扱わずに自宅に泊まらせるようにということを厳重に申し付けたんです、
はい、
そして西川のね、せき止め部を見下ろせる山の上に見張りを立てましてね、もしそこが決壊したらすぐにのろしを上げて急を知らせるよという体制を整えた。なかなか立派な危機管理をやったわけですね、
はい、そして実際に天然ダムは決壊したわけですね。
うん、そういうふうにしてとにかく決壊に備える体制は整えたんですが、うん、なかなかね、この地震から半月経ってもせき止め部が決壊する様子はなくて、避難をしていた人々の中には本当にしびれを切らして村へ帰って農作業を再開した人たちも出てきたんですね。で現地ではね、地震の2週間後の5月22日と23日に大雨が降って、24日にはそのせき止め部分から少しずつ水が漏れ出して、それがだんだんと量を増していった、
はい、
そして地震から19日経った5月27日の夕刻に、とうとうこのせき止め部は大音響とともに決壊をしたんですね。
大洪水が起きたわけですね。
うん、そうなんです。その大量の土石を交えた激流がたちまちこの善光寺平にほとばしり出た。でこの激流が善光寺平を4時間以上も荒れ狂ったと言われてます。川中島を飲み込み、それから本流である千曲川に合流してからも村々を舐め尽くして、いい山のあたりまで水害を押し広げていったと言われています。
はい、どのぐらいの家屋が被災したんでしょうか。
流出家屋の数が810戸、土砂が流入した家屋は2100戸余りと言われています。はい、当時としてはかなり多い数なんですよね。でとにかく松代藩の命令に従って多くの住民が避難していたんですけれども、100人余りがその洪水の犠牲になったというのは、今も言いますけれど避難の指示に従わなかったものとかね、一旦は避難したんだけれども長期の避難生活に耐えきらずに村へ戻っていた、そういう人たちだったんですね。
は
い、で洪水が去った後、避難していた人が村へ戻ってみると、家はそれぞれこう土台だけ残して跡形もなくなっていた。流出をまあ幸い免れた家屋も流木が家の中には押し入ったりしていたということなんです。
はい、
まあこのようにね、善光寺地震というのは地震動そのものによる災害や火災とともに、大規模な土砂災害や河川の閉塞、そして天然ダムが決壊することによって起きた洪水という、まあ、一連の過程をたどった震災として歴史的に注目されているということなんです。
はい、伊藤和明さんに伺いました。